はい、それでは一番最初に詩編の御言葉を、宣言し読んでくださいましたけれども、もう一度詩編の今日の箇所133編をお読みいたします。詩編の133編になります。詩編133編、都に昇る歌、ダビデの詩。見よ、兄弟たちが共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。かぐわしい油が頭に注がれ、ひげに滴り、衣の襟に垂れるアロンのひげに滴り、ヘルモンに置く露のようにシオンの山々に滴り落ちる。シオンで主は布告された、祝福と常しえの命を。お祈りします。愛するイエス様、感謝をします。今日共にあなたの御前に集まって、本当に愛する主を礼拝し賛美し、また本当にあなたの語ってくださる御言葉を愛し従う本当に者たちの礼拝、主を心から感謝をします。今宣言されたように、今日もこの天の良いものだけがこの地に表され、私たち一人一人がそれを受け取り、そしてこの新しい1週間、本当に喜びと感謝を持って使わされていきます。今からの時、聖霊様がすべてを支配し導いてくださって、私たちの耳を開いて、あなたの心を本当に聞き受け取っていくことができるようにも助けてください。あなたを待ち望みます。感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、今朝の歌詞はとても有名なところで、皆さんもよくご存知のところだと思います。見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。今もですね、私たち兄弟姉妹がここに共に座っています。その時に、あ、本当に恵みだな、喜びだなっていうことを、ここ何というって書いてありますから、すごい感動を持って感じておられるでしょうか。この最初に、都に昇る歌、都昇りの歌で、ダビデの詩と書かれています。この都昇りの歌っていうのは、当時、イスラエルでは1年のうちに3回とっても大切な、ね、三大祭りというのがありました。杉越の祭り、そしてペンテコステの時の五旬節の祭り、そして、つい最近ありましたカリオの祭りです。この3つの祭りの時は本当にチリチリバラバラにされているイスラエルの民が、エルサレム、この本当に都の中心、神殿に集まって一緒に礼拝をする。もうどんなに遠くに離れていても、近くにいてもですね、本当に家族ぐるみでこの都登り、都に旅をして一緒に礼拝をする。なのでイエス様もね、少年の時にこのお母さんのヨセフとマリアと一緒にこの旅をして、この都に登って礼拝をするっていう場面がありますけれども、このようにして1年に3度は必ず、礼拝をするという。なので本当に1年に3回のことでもあり、またバラバラにされていた同胞の民が、今度はもう家族だけじゃない、みんなで一緒に礼拝をできるっていう、この恵みの中にあるので、ダビデはこれが本当に恵み、喜びだと歌っています。考えてみると、私たちも1年に3度ではありませんけれども、1週間のうち6日間、みんなそれぞれバラバラで、家庭であったり職場であったり学校であったり地域であったり、いろんなところで6日間過ごしますけれども、やっぱり週に1回このところに一緒に集まって礼拝をできるというのは本当に恵みであり喜びです。アブさんがね、いつも言われているように、礼拝を共にできるということは当たり前じゃないですよということをいつも語っていますけれども、本当にそのように思います。特にこの兄弟が共に座っている、兄弟姉妹、私たち教会の中では兄弟姉妹呼び合いますけれども、が共に座っていることのこの恵み、最近ですね、里子がね、うち5番目の子供ですよね、よく私言われる言葉があるんですね。でそれは何かというと、彼女はとっても好きな YouTube があって、それをこうずっと一生懸命見てるんですけど、その時に限って、ババババそこに座ってって言うんですね。で初めがそこに座ってっていうのがこうお願いって 言うよりはこの頃はもう命令のように、バーバそこに座ってってこう言ってくるわけです。まさしくここに書いてあるこうそこに座してっていう感じで割とはっきり厳しく言うんですね。 でも私にとったら子供がちょっとねその集中してくれてる時間っていうのは家の用事をこうチャチャチャっと済ませて段取りよくね過ごすためにとってもありがたい時間ではあるんですけれども、でも彼女にとってはバーバそれはしないでそこに座ってっていうことを言ってくるわけです。本当にこの、彼女にとって、自分の大好きな YouTube をねバーバがそこに座って、一緒に、共有する、喜んだりびっくりしたり笑ったり、そういうことを本当にこう共有する喜びっていう、その楽しさっていうのもあると思うし、また、喜んだり楽しんだりはできない私ねかもしれないけれど、でもバーバがそこに追ってくれる、うろちょろうろちょろなんか用事するんじゃなくてそこにいてくれるっていうだけで彼女にとったらやっぱりそれは安心できる喜びなのではないかなということを感じています。ですから私たちがこの共に座すっていう中に本当にこう主を礼拝するっていうことにおいて本当にこう共有しこう本当にこう、新改訳聖書ではここ一つになるって書かれてあるんですけれども、本当に兄弟姉妹と一致し一つになっていけることだし、また神様ご自身ともこう一つになっていくことのできるとても交わりのある大切なことなんだなということを感じています。よくねクリスチャンになった時に私たちの心の王座、心の着座する王様が座る席に、初めはイエス様を信じる前は自分がデーンと座ってて、自己中心な生き方をしていましたけれども、でもイエス様を信じて救われた時からこの心の王座にしっかり座ってくださっている、こう座してくださっている、いつも共にいてくださっているのが私たちの本当に救い主イエス様であるということを思う時にですね、やっぱりこの座すっていうことのこの臨在の恵みっていうのをすごく感じることができるんですね。なので本当に身を兄弟が共に、座している、兄弟だけじゃない、そこに 目には見えないけれども神様ご自身が共にご臨在してくださっている、これがなんていう恵み、なんていう喜びだっていうことをダビデは歌っています。でその恵みと喜びをこう視覚的にというか見える形で表現しているのが次の2節と3節になるんですね。2節と3節にはちょっとなんか皆さんもこうちょっとこうイメージというか想像しながらね聞いてくださいね。かぐわしい油が頭に注がれ、ひげに滴り、衣の襟に垂れる、アロンのひげに滴り、ヘルモンに置く露のようにシオンの山々に滴り落ちる。この本当に一つとなっていくところにこのかぐわしい油がこう頭に注がれて、それがなんかほんのちょっぴりじゃなくってこう頭からこうザーッとこう豊かにこう流れ落ちていく、滴っていく、ここに滴るっていう表現が3回書かれてありますけれども、本当にこの豊かなこう油が注がれて滴っていく、こう本当にこうかぐわしい油って書いてあるので、本当に私たちクリスチャンがこうキリストの香りを放っていきますけれども、その本当にかぐわしい香りがこう全部の領域にこう広がっていくようなそういうイメージがあります。そしてこのヘルモンの露のように、本当にこの露がこう綺麗なこう混じり気のないこうキラキラ輝くこう露がこの乾ききった地にこう染み渡ってこう滴っていく、潤っていく、そういうイメージができますね。この、兄弟が共に座す一つになっているところにこの豊かなこの油が注がれていくっていうことが書かれてあります。この一つとなるところに今日はこのアロンの油が注がれているんですけれども、何かこの聖書の原則の一つのようにも思うんですけれども、使徒行伝の中に、ペンテコステの時ですね、これもやっぱり使徒行伝の2節を見ると五旬節 まあ、五旬祭の日が来てって書いてあります。やっぱりこの祭りの時に一同が一つになって集まっているとガーって嵐のような音がして、そこで聖霊が注がれたというあの新約聖書の記事があります。ですからこの何か聖書の原則の中で私たちが本当に心を一つにして神様を礼拝する、また本当に主に祈っているところに、油っていうのはまた聖霊でもありますから、豊かなこの油注ぎがあるんだなっていうことを思いました。でそこにどんな油が注がれているかというと、今日の聖書の箇所を見るとのアロンの油、アロンのひげに滴り、このアロンの油注ぎがあることを思います。この油が注がれるっていうのは、旧約の時代、王様、ダビデも任職の油として王様ですね、王様も油を注がれましたし、まあ、今日のアロンは祭司です。祭司も油注ぎを受けました。そして預言者も油を注がれていきました。で特に今日はこの一つに集まった時にこのアロンの油注ぎがあるということにちょっと注目していきたいと思うんですね。アロンっていうのは皆さんもご存知のように祭司です。ですからこのアロンの油注ぎがあるということは、私たち一人一人の上に今日もここ集まっていますけれども、祭司としての油が、豊かに本当に注がれているということを覚えていきたいと思います。祭司ってじゃあどんな働きをするのか、ね、祭司まず一つは神様と人との間に、立って取りなして祈るという取りなす働きがあります。そしてもう一つは祭司というのはその、神殿であったり幕屋でこう儀式を司りますから、その民たちが、まあ、朝に夕に捧げ物を持ってきて、それをこう外庭の祭壇で、生贄として焼きます。ですからそこで祭司はその、祭壇 の, その儀式というかね、そこにも携わるんですけれども、民はもうその外庭だけで終わりなんですけれど、祭司はさらにこの奥の間に入っていって、香を焚いて神様と出会うということをし、そこで神様からの心とか思いを受け取って、そしてそれをもってこう民に仕えていくっていう働きをするんですね。ですから言い換えると本当にこう奥の間に入って主と出会って主のもの、神様のものを受け取るということは、今も賛美したように本当に天のものを受け取って私たちが地に解き放っていくという働きを祭司である私たちは、していきます。でその一つがね、私たちイエス様信じてから主の祈りっていうのを祈るんですけれども、もうすでにこの中に祭司としての祈りが盛り込まれているなっていうことを感じました。これ前もお話ししたことがあるかもしれませんけれども、主の祈りは天にまします我らの父よから始まって、御国を来たらせたまえ、そして御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、このように私たちは祭司としてのこの祈りを、主の祈りを通しても祈っていきます。天のものが地になるように、先週ですね、先週か、じゃあ天のものが地になるってどういうことなんだろうって具体的に、ね、思うんですけれども、先週のりさんが証ししてくださった中で、まあ、思ったのが、マムシをこう踏み砕いていくっていう証しがありました。まあ、教育現場、学校現場って本当にもう大変だと思います。毎日毎日いろんなことが起こると思います。で問題が解決されていないものがこう本当にいくつもあって、のりさんが本当に大変な中にあったということを明かしされていました。で本当にのりさん自身も祈っておられたし、その中にあって神様が取られる天の方法って、いや面白いなと思いました。いやどんな風にしてその物事が解決の方向に向かったかというと、まあ、なんとですね、のりさんが一人でいた時に学校でね、蛇が出てきて、しかもそれがマムシで、もう誰もいないから自分がこう踏み砕いて殺すしかないっていう状況。マムシ、蛇っていうのは聖書ではもうはっきり悪霊、悪しき力です。だから今学校現場で起こっている問題っていうのは誰かのせいだったり誰かが悪いんじゃなくって、本当にそこの背後で働いている闇の力だよ、 だからそれを本当にクリスチャンであるあなたがこう踏み砕いていく、やっつけていく、殺していく、まあ、それをしなさいということで、まあ、神様が取られた方法は目の前に蛇を置いて、のりさんがそれをこう本当に対処していく、処分していくということを、しました。でするとどうなったかというと、まあのりさんはまあ、ちょっと企業秘密で具体的なことは言えないけれども、問題が一つ一つがいい方向に回転していった、方向に向かっていったということを明かしされていました。もちろん今もなお問題はありますけれども、でも問題の一つ一つ、今もう本当に動かない、どうすることもできなかった問題が好転していった、まあ、このことを思うときに、やはりのりさん自身も祈りましたけれども、その背後でやっぱり本当に強力な祭司、取りなし手である、まあ、奥さんであるみちみちの祈りも本当に積まれてきたと思うし、また実際にそののりさんの学校現場に行ってプレイヤーウォークをして本当に取りなしに乗ったということも聞いていましたから、この祭司として取りなして祈る中で、人間の考え方とか人間の方法とか人間のやり方ではなく、神の方法を持って物事を解決し、対処し、栄光を表してくださるという、そのことが現れていく、本当にこの祭司の務めっていうのは大切なんだなということを、思いました。私たち一人一人がこの祭司として取りなす、天のものを地に持ってくるという務めがあります。そして私たち一人一人は神の子であり祭司であるということをね、覚えていきたいんですね。あなたは何者ですかって聞かれたときに、自分自身のね、私は学生です、私は主婦ですっていう、なんか職業を答えるのではなく、本当に私は神の子です、そして私は祭司ですっていうことをね、答えていきたいと思います。私最近ちょっとね、この自分の、まあ、なんていうか何者かっていう中に、祭司だっていうことがちょっとなんか忘れかけていたところに、この今回の聖書の箇所を通してもうひとたび祭司の務めがね、与えられているということを深く心に覚えました。なので、今日の、一つの暗唱聖句の中に黙示録の言葉を入れましたけれども、本当に神様ご自身が私たちを、まあ黙示録の手法にも書かれてありますけれども、まあ、途中からですけれども、ご自身の父である神に仕える祭司としてくださった、私たち一人一人を父である神に仕える祭司として私たちはそのようにもされた。そしていつもいつもよく開かれます第一ペトロの中にもあるように、私たちは選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。王の系統を引く祭司である。なので私たち一人一人がこう本当に神の子であり祭司であるっていうことをね、しっかり受け止めていきたいんですね。いやちょっと私祭司ではないんだけれどもって、いやなんかちょっと違うかなっては思わないでくださいね。油を注がれたダビデも王なんだけれども、でもやっぱりダビデも取りなすものとして祭司の働きをしましたし、モーセもリーダーだったんだけれども、でもやっぱり本当にモーセは祭司として本当に取りなすものでした。また預言者も預言だけではない、本当にこう神と人との間に立って、取りなす、預言者でしたし、またパウロもものすごい宣教者、伝道者ですけれども、その油注ぎは強かったですけれども、でもパウロも本当に、祭司として魂のために取りなす人でしたから、私たち一人一人も神の子でありまた祭司であるということを覚えていきたいと思います。そして最後もう一つ、祭司は先ほども話したようにイスラエルの民はもう朝晩朝晩朝晩朝晩とにかく捧げ物を持って宮に来るっていうことがもう本当に日常だったので、まあ、祭司はもういつもこう祭壇のそばにいるっていうか、祭司と祭壇はもういつもなんか同じ一生みたいな感じなんですね。ということは現代の今私たちにとって祭壇が何かっていうと、やっぱりそれは十字架、イエス様の十字架が私たちにとって祭壇であると思います。だから祭司がこの祭壇から離れなかったように、私たちもいつも イエス様の十字架、この十字架から本当に離れない、しっかりとそこに立つものでありたいと思います。じゃあこの十字架を通してですね、先週阿部さんもメッセージで語ってくださったように、私たちはいつも過去の古いものを、そこに十字架につけて、そしてこの今を喜んで生きていく。今日も大掃除がありますけれども、メビッチョの礼拝行った時も、もうノリさん張り切ってね、もう本当に25年間30年間メビッチョで使わなかったものはもう今日捨てるんだって言って、もういっぱいなんかケースから取り出してね、あれもこれもこれもってなんか言われていましたけれども、私たちクリスチャンもですね、もう本当に過去の古いものを一つ一つ十字架の上で古い自分をもう処分して、そして日々新しい命、新しい霊に満たされてね、生きたいと思います。ユッチも前もね、メッセージしてくださったように、もう慣れ親しんできたものを脱ぎ捨てて新しくなっていく。子供の成長って早いですよね。もうだからもうね、私たちも栄光から栄光へと主と同じ姿にどんどん変えられて成長していくので、いつまでもこの窮屈な服を着たままではなくて、もうそれを脱ぎ捨てて本当にその時にふさわしい服を着せていただいて、成長していきたいと思うんです。なので本当に私たち祭司は十字架の前に立って、古いものを脱ぎ捨てて、いつも新しい命、新しい霊に満たされて生きていきたいと思います。そして何よりもですね、この十字架で、この、自分自身、自我っていうものをね、本当に肉のものを十字架につけて、そして本当に清められ許されていく、そのようなものでありたいと思います。ですからこう本当にこう兄弟姉妹がこう一つになっていく、一つになるっていうことは難しいですよね。本当に夫婦であったとしても、家族であったとしても、また少ない人数だから一つになりやすいかというとそうでもないですし、ましてやこのようにしてこう人が増えてくると、それぞれの考え方があったり感じ方があったり感情があるので、それを本当にこう一つにしていくっていうのはもう本当に難しいな、どうしたらいいんだろう、そう思います。でも聖書の中でね、この一つになるっていう具体的な方法っていうのは書かれてないんですが、唯一神様がおっしゃっているのは、やっぱりキリストにあって一つになる、御霊によって一つとなるっていうことをを聖書は教えてくれています。ということはまず自分自身が十字架の前に、本当に立って、本当にこうイエス様と一つになっていく、本当に、良くないものを捧げて本当に御霊に満たされていく、そのことが大事なんだなということを思いました。ガラテア書を見るとですね、ガラテアの手紙の、5章の24節にはこのように書かれていました。ガラテアの5章の24節には、キリストイエスのものとなった人たちは、私たちそうですよね、イエス様を信じてキリストイエスのもの、もう完全に主のものとなった私たち人たちは、肉を、欲情や欲望もろとも十字架につけてしまったのです。私たちは肉の思い、自我も強いもの、そして欲情や欲望もろともと書いてあります。いやここにちょっと私心が止まったのが、どちら、情っていうのは感情であったりとかですね、欲望の望って望みなんですけど、そこにどちらも欲っていう言葉がわついてるんやっていうのは思ったんですね。この欲っていうのは自分のやっぱり思い通りにしたいとか、自分がこう人より偉くなりたい、今の言葉で言ったこうマウントを取るっていう言葉があるけど、やっぱりこう自分の人の上に立ちたいとか、そういうこう欲で、この欲っていうのはヤコブの手紙を見ると、ヤコブの1章の14節を見ると、むしろ人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれ、そそのかされて誘惑に陥るのです。そして欲望ははらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。そのように書かれてあったので、本当にこの 欲望とか欲情、そしてこのヤコブが言っているように欲っていうのがどんどんどんどんこう持ったままだとはらんでいって熟していって、あやがてそれが死をもたらすものだ。だから私たちはもう早いうちにこの欲、肉の欲、欲情、感情をね持つことは悪くないんですけど、その欲情、欲の思い、欲の望み、でこれは本当に十字架につけていかなければ私たちが霊的な死を迎えてしまう、本当に永遠の死の中に入ってしまう。なので私たち本当に祭司である一人一人がですね、絶えず十字架の前に立って、本当に古いもの本当に十字架につけ、そして私たちのうちにこう湧き起こってきたら、もうすぐにこの欲望や欲情を十字架につけることを通して、本当に主は命を与え聖霊を与えてくださいます。そのようにしてこのキリストと一つになっていく、聖霊様をいただいていく、この一人一人このキリストのものとなった者たちの集まりがこの兄弟姉妹、今日聖書であるように見よ、この兄弟姉妹が共に座している、これはなんていう喜び、なんていう恵み、聖書に書いてありますので、まず私たちがそのように本当に主と一つと結ばれて御霊に満たされて、いきたいと思うんですね。ですからこの一つになるっていうことは、アントニー・アブさんとのこの交わりの中でも語られたことなんですけれども、なんか自分が頑張って一生懸命一つにならなくちゃ、教会は一致していかなくちゃって、なんかすごい頑張るんじゃなくって、本当にこう私たち自身が主と一つとなって御霊の実を通して、本当にこの油注がれて潤っていく中で、こう実が本当にこう自然にこう実が結ばれていく、自然に豊かな実が結んでいくように、この一つとなるっていうことの中にも何かそこに頑張る力が働くのではなくって、本当に主がそのように一つとしてくださる、本当にこう教会を本当に主が願っておられる主の喜びであるこう一致、一つとされるって、一つにこう本当に主がしてくださる、実が結ばれていくようにこう一つとされる、そのようなこう御霊の豊かな導き流れがあるように、思いました。本当にこの一つとなっていくっていうことの難しさを思いますけれども、今朝本当に私たち一人一人がこのサロンアロンの油注ぎを持って、本当に一人一人が祭司とされているっていうことを覚えながらですね、いつも祭司が、取りなし祈り、また本当に天のものを受け取ってこの地に解き放っていく、そして何よりも祭司自身が十字架の前にいつも出て、神様の本当に、御霊をいただき、イエス様と一つとなっていくことを通して、さらに、この豊かなこの油注ぎがね豊かに広がっていくように、全領域にこの恵みが広がっていくっていうことを一緒にまた皆さんと見ていきたいと思います。はい、それではお祈りをいたします。見よ、兄弟が共に座している、なんという恵み、なんという喜び、愛するイエス様感謝をします。私たち一人一人がこの朝も共に集まって、共に座して、私たちの愛するイエス様、あなたを礼拝しています。そのところに今日も主は豊かなアロンの油を注いでくださっていることを心から感謝をいたします。私たち一人一人がイエス様祭司として本当に取りなし祈るもの、また本当に奥の間に入って、イエス様あなたとの本当に親しい豊かな交わりを通して、あなたの心を受け取り、またそれを解き放っていくものとして召されていることを心からありがとうございます。一つとなること、また本当に難しい問題に直面するときにどうしていいかわからないことたくさんあります。日常の生活の中でも本当にもがくこと、苦しむことたくさんありますけれども、しかし本当に祭司としての油注ぎをいただいている私たちは、イエス様あなたと一つとなることを通して、神様私たちの人間の方法ではなく、神様あなたの方法を通して天が本当に開かれて、天のものがこの地になっていく見事な神様の解決を見ていくことができることを心から感謝をいたします。私たちはこの主のなさってくださる、御業、そして主の恵み、この喜びを共に体験していきたいと願っています。 イエス様、どうぞこの共同体の中に、皆さんが置かれている一つ一つの共同体の中に、この素晴らしい油注ぎと恵みを注いでください。感謝します、賛美します。イエス様、あなたを褒めたたえます。この1週間もイエス様、あなたの御言葉を愛して従っていきます。どうぞ導いてください。感謝して、素晴らしい主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝します。
補足ではないんですけれども、ちょっと前に立たせていただきます。見よ、兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜びであろうか。まあ、家内を通してですね、座する、共に座するっていうことの恵みと、また祭司、まあ、祭司の祈りですね、主の祈りの中には祭司の祈りがあるということを、まあ、今日聞いて本当に教えられました。それでちょっと一回一緒にここで主の祈り、もう一度その思いをかみしめながらですね、神様に祭司として、この祈りがただ唱えるんではなくて、神の前に神の御心であることを宣言して、祭司として一緒に祈りましょう。主の祈り。天に待ちます我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。まあ、夫婦もそうですね、一つになる、兄弟が一つになる、ましてや、いろんな世代、いろんな方々が来る教会が一つになるっていうのは、本当に簡単なことではないと思います。でもじゃあ秘訣がないのかって言ったら、またそうでもないんではないかなって思うんですね。まあ、実はの話が今日ありましてね、実は、金曜日に幸男からですね、ジェイコブから連絡があって、なんか子宮が開いてきたので祈ってほしいっていうこと で金曜日に入院しましたっていうことを聞きました。まあ、夜中もですね、いやまだなんだっていうこと でちょうど私30年前思い出したんですね。津田に来た時に最初に出産し、家内が、私は出産してませんけども、出産したのはさっちゃんだったんですね。で、まあ、同じようになかなか生まれないで、そしてまあね、本当に教会の方々も津田病院に来てくださって、そしてもう生まれる、もう生まれるって言って生まれなくて、で、まあ、家内だいぶ苦しんで、そして私は待合室のこう何ていうか産婦が待ってるその、まあ、台ですよね。でそこで待っていて、もう12時過ぎて生まれないので寝てしまったんですね。で看護婦さんが来て、まだですよとか起こされた思いがあります。結局生まれないで次の朝生まれたんですね。で、いや出産ってしたことがないかわからないんですけども、大変やろうなと思って、まさっちゃんに大変やなとか言ったら、やめて、私もう痛みがないって宣言するから祈っとってって言ったんですね。でも心の中で、いやもちろん痛みがないで埋めたらいいけども、まあまあ信仰に立ってるんだったら否定的な言葉は言わないで、まあアーメンと言ったんですけれども、まあ、結果的には昨日の 6時にですね、赤ちゃんが生まれました。お祈りありがとうございました。でもね、そこで教えられるところがあるんですね。でじゃあなぜ神様はそういう、まあ、無痛分娩というんですか、痛みがないで生まれてほしいという祈りに応えるどころか、まあ、長くかかってしまったわけですね。でその後に私の姉からも電話がかかってきましてね、おめでとう、であんた初孫やろ、家内は言ってるの、いや言ってないよって、じゃあもう生まれたんだからもうすぐに行ってあげないと、あいや行かないよ、なんかまるで冷たい人間のようにこう言ってくるわけですよね。でいやいや、まあ、さっちゃんがまあ、来てほしいって言ったら行くんだけども、まあ、お父さんお母さん来なくていい、1ヶ月検診が済んでこちらにお世話になるからそれまでは大丈夫だよって、まあ、言われたんですね。 で何を言おうとしてるかっていうとですね、人が一つになるって何かっていうことなんですよ。神様は夫婦が一つになることを願っています。で、私たち親はですね、助けないわけじゃないんです。助けてって言ったらいつでも行くんですけども、本人たちが、まあ、来なくてもいいよって言ってるので、で特にですね、まあ、ジェイコブが働いていてですね、家にいなければ、まあ、手伝いはいると思います。でも彼はずっと家にいるんですよね。でよくしてくれるんですよね。で、まあ、ちょっとこう結論まだ長いんですけれども、まあ、私もですね、まあ、本当にこうある面牧師として、まあ、本当にたくさんの恵みを受けましたけれども、まあ、結構こう祈らなければならないことばっかしの人生だったかなと思うんですよ。でもそれが逆に家内との絆を強めてきたんだなって思うんですね。そして、まあ、さっちゃんもですね、本当にもう24時間寝れないで赤ちゃんを産んだんですね。ちょっと写真見せますね。こんな子ですね。もうまさしく外人なんですけれども、生まれた後のその対応とか見てるときにね、いや本当にこう、もし痛みがなくポロッと生まれる場合もあるでしょう。でも痛んで産んだこのなんていうか絆ってもっと強いんじゃないかなってこう思ったんですね。で、私たちは人生の中で問題がない方が楽だなって思います。お金持ちで、そして何もなくていつもハッピーで、でももしひょっとして私がその道を選んでいたら、家族との関係とかあんまり絆は強くないんじゃないかなって思うんですね。兄弟姉妹もですね、本当に例えばこの街道が立つ先に苦労しましたよね。また言うことはできないけども、いろんな苦労があってそれを共にした兄弟姉妹、また進学校に行った友達もですね、まあ忘れてしまう友達もいますけれども、牧師を辞めてしまったりとか、でもいろんなことがあっても喧嘩してでも一緒に乗り越えてきた、一緒にやってきた人たちっていうのは本当に何とも言えない、その一緒に座するだけで喜びと平安があるんですね。だから神様の方法って私たちが願う方法とは違って、本当に神と一つにさせるために、人と人とが一つになるために絶対になり得ない違う考え、違う思い、違う意思を持った者たちを一つにするために、私たちはって思う、理解できない、なんでですかっていうことを通して、でもそこで神様に信頼して祈りつつ、委ねつつ、祈りつつ、その分生まれてきた時の喜び、一つに神様を礼拝していることの喜び、何倍も何倍も後から、あ、そっか、神様って私を愛してたんだって、まあ自分自身が愚かだからその時にはなかなかわからないんですけれども、まあ後からわかることってあるんです。だからきっとあの夫婦はですね、まあ親の助けは今ありませんでしたけれども、長い間多分祈って祈って祈って祈って、まあ絆が恵みによって深まったんじゃないかなと思います。じゃあ私たちは何もしなかったかって言ったら、ずっとなかなか僕も夜中、ね、寝れないでね、起きてですね、ちょっと祈ったりなんかもしたけどもね、多分分かんないと思いますけども、そんなことはどうでもいいことなんですよ。でもみんながイエス様に向かって祈っていく中での関係や絆っていうのは、人が知る方が知りまいが、なんかすごく深いものがあると思います。皆さんも人生の中でね、なんかこうむっちゃ自分にこう手間暇かけて祈らせられた相手っていません？私学校の教師2年していてですね、いい子とか普通の子って思い出さないんですよ。でもね、ほんま手かけたなっていうのがおるんですよ、何人かね。忘れられないんですね。いや不思議だなっていつも思います。まあ本当にまたこの若いね、未熟な2人のために、また子供さんのためにも祈ってほしいと思います。でもう一つはですね、 今日は浜崎先生ご夫妻が来てくださってますけれども、今日来てくださってるんじゃなくてもうずっと来てますので、本当に歓迎したいと思います。そして、本当に先生方はこうもうなんか私と比べるとですねとても立派な方ですごい方だと思いますけれども、逆の立場に考えるとですね、80を過ぎられて津田に来た時に多分わからないことだらけだと思うんです。そして、自由にね車で動けるんだったらいいですけども、動けない中にあります。で、他の兄弟姉妹も年を召されてこちらに来てますけれども、私は、先生とあのご夫妻と血のつながりは全くありません。ただ北九州が一緒というだけですけれども、だけどもずっと私は助けられてきました。そして、何ができるかは分かりませんけれども、本当にイエス様に会ってだけなんですけれども、兄弟姉妹というのは、違うこと、本当にこうそれよりも深い関係なのかなと思います。それでね、本当に兄弟姉妹になるかっていうのはですね、なんていうかこう、一緒に座してじゃないですけども、一緒に何か関わっていくとですね、ひょっとしたら喧嘩もするかもしれませんし、意見が違うかもしれません。でも主にあって尊敬して愛していけば本当の家族以上の家族になっていけるんじゃないかなって思うんですね。ですからどうぞ先生はですね、バイブルトーク宣教師として来られてますので、うちの教会のメンバー、うちの教会の牧師ではありません。もっと広い意味でいろんな方の、牧師であり宣教師です。ですから先生方の働きを尊重してほしいと思います。でも、月に2回は一緒に礼拝したいという先生の願いを持っていらっしゃるので来てくださいます。ですからもし、皆さんの中で来るとき一緒に来たいなとかね、また何か一緒にうどんでも食いに行きたいなとかいう方があったら先生方はすごく喜んでくださると思います。その関係を持ちながら、本当に真の、兄弟姉妹になっていけたらいいんじゃないかなと思います。これは強制ではありません。それは先生だけじゃなくて皆さんの関係とも一緒だと思います。残り人生ですね、一緒に泣き、一緒に悲しみ、一緒に戦い、敵は一人だけでしょ。敵は悪魔なんですよ。敵は人ではありません。同じ戦って最後まで信仰によって天国に入るものとしてですね、取りなしの祈りは必要ですし、お互いの存在っていうのは必要なんですね。ですから血のつながりはなくても血のつながり以上の関係になる可能性もあるし、ならない可能性もみんな持ってるんです。ですから本当にイエス様だけを礼拝していきましょう。そしてイエス様に従っていくし、お互い、良い関係を持って歩んでいきましょう。しばらくお祈りしたいと思います。皆さんも一緒にメッセージに応答して祈っていきましょう。ハレルヤ、イエス様、感謝をします。主よ、どうぞ本当にあなたが主であることを、私たちはイエス、人間的な血のつながり以上にキリストの血のつながりがあることを感謝をします。また次の世代が育っています。次の世代が信仰を持って立っていますから、どうぞそれを応援していくことができるようにお願いいたします。主を感謝をします。主の御名によってアメン。それともう一つ言いたいことがあるんですね。それはですね、今日の賛美、あれはなっちゃんが作った賛美ですね。与えられた賛美、新しい賛美ですね。でそれを歌っているときに、本当に若い人たちが言ったその証、私は感動したときにパーンとこう来たのがですね、エペソビテへの手紙なんですね。教会の本質ってエペソビテへの手紙の中を読んだら分かるんですけれども、でなぜかパウロはですね、その奥義を語る中でなぜか、ですね、5章の、一度話したと思いますけれども、5章の13節からですね、賛美と感謝をすることを言うんですよ。急にこうね礼拝しだすんですね。でその意味がね今日分かったんです。 ちょっと読んでみますと、酒に酔いしれてはなりません、それは身を持ち崩すもとです。むしろ霊に満たされ、詩と賛美と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そしていつもあらゆることについて私たちの主イエスキリストの名により父である神に感謝しなさい。これっていうのは文脈から見るとですね、突然なんです。突然パウロは賛美をして礼拝するんですね。でそれはなぜかっていうと、私たちがみんな肉を持って弱いからなんですね。私たちが感情に立ってしまったり、人がどうだこうだって言い出すとですね、もう本当に愛し合うとか一致っていうのはできなくなるんです。でこの後にエペソの6章で悪魔のことが出てくるんですけれども、まあ、私もですね、もう自分の思いがもうぐるぐるしだした時に、もうまあ、いくら家内であったとしてもですね、あいつめとかのこう思ったらもうどうしようもなくなるんですね。でもその時に賛美をして感謝をする時に、皆さん思いが変えられるっていう経験ないですか。本当に自分は絶対正しい、もうこれはもう間違いないと思ってるんですけれども、その否定的な思いや怒りからですね、もうどうしようもないけれども、もう神様感謝しまって、まあ、特に賛美を歌ったり賛美をしている時に思いが変えられて、ああなんてバカな思いを持ってたんだろう、なんて違う思いを持ってたんだろうって思う時ありません？まあ、皆さんが思いを変える良い方法を知ってらっしゃるんだったら問題ないんですけれども、私はどっかに逃げていったとしても、人に相談したとしても、まあ、仮に酒は飲みませんけれども、酒タバコを吸ったとしても、その時は忘れるかもしれないんですけども、もっと悪い思いになってる人間なんですね。でも賛美をした時に思いが本当に変えられる、チェンジする、教会が一致するっていうのは、これ以外の方法があるんだったら、まあ、パウルも書いてると思いますけれども、やっぱりそこなんだなと思ったんです。神を賛美する、その時に天が心に来る、思いを変えてくださる、まあ、そのことをなっちゃんは言おうとしたし、その賛美が与えられたのかなって開かれたと思う。強制的にうんって言わせましたけども、違うかもしれませんけれども、あ、なんかね、本当に大きな恵みを受けました。感謝をします。じゃあ続けて賛美していきましょう。ハレルヤ、主にだけ栄光を返していきましょう。